6センチネットラジオ、ロクラジ。今回のロクラジから、このロクラジを聞き始めた方にでもわかる、これまでの6センチをまとめました。66秒でわかる、これまでの6センチ。行ってみましょう。6センチは2人組の、ピアノバンドでございます。ピアノバンドっていうのはどういうことかというと、まあ、ピアノがリードのバンド。ということになるんでしょうが、これが難しいところでですね、いわゆるギターがリードのバンドをギターバンドと、まあニュアンス的に言ったりはしますが、その場合は普通にバンドと言いますよね。さらに言うとですね、そういった普通のバンドの場合、メンバーにピアノの方がいなくても割とレコーディングにはピアノがよく使われるという。ただ逆にピアノバンドにエレキギターがいろいろ入ってると、それはどうだっていう感じにもなってですね、あ、これってピアノバンドっていうとアレンジの幅狭くなるんだと気づいたのは、ちょっと経ってからです。そんな6センチ、最近お盆前にライブしましたよ。どうぞよろしく。この間ですね、スーパー見たら、和栗のあのエンゼルパイ、
和栗
とかさ、
お、
あの梨のなんかサワーとかさ、それこそ私の秋のおやつ大本命お札スナックですら、もう販売を開始しておりまして、店頭にね、
はい、
並んでました。
あら、
はい、もちろん、お買い上げいただいたわけですが私は
お買い上げしたのね。
はい、したんですが、ただまだお札スナックじゃないよねと、
まあ、
台風どうでした皆さん、
うん、
ね、大丈夫だったかな、
ね、
ちょっとね大変だった方もいらっしゃると思うし、うん、まだ何やらあの大雨は続くということで、引き続きあの、うん、警戒していただきたいと思います、うん、そういう場合にはですね、お住まいの地域の、正確な情報が得られるラジオがいいと思いますよ、
うん、
この、ネットラジオロクラジは正確でないばかりか、
うん、
あまりそれの内容、うん、まあ寝る前はいいかな、寝れるからでおなじみでございまして、はい、そういった正確なラジオをお聞きいただくのがいいかと思います、
うん、
で、もう安全安心になりまして、さらにそうなったあとしばらくで、ちょっと暇だなみたいな時に聞いていただけると、
はい、
これ幸いでございま す、
ね、
皆様の、お暇のそばに、
はい、
ロクラジ、
うん、
お送りしていきたいと思いますよ。
いい位置取りですね
毎月6のつく日に更新している6センチのネットラジオでございます。本日は2023年の8月16日となっております。ロクラジ第
441回、
お相手は6センチボーカルギター担当、ギターといってもアコースティックギターなので、そのあたりがピアノバンドと言っているゆえんでもございます。ボーカル&アコースティックギター担当中原明彦と、
はい、ピアノ担当山田敦子ですよ。
そうは思いませんか
そうは思います。何の話が、
お暇のお供、
お暇のお供いいですね、
はい
はい、なかなかないですよその位置取りは。
何かやりたいことがあるのにもかかわらず、
うん、
それを差し置いて、うん、この聞いていっていただくものとして、
うん、
あの責任を負えませんね。
なのね、
はい、なのでもろもろやることやりたいこと終わった後に、
うん、
ち ちょっとしたこの余っちゃった時間にそんな人生に余っちゃった時間なんてあるんでしょうか。
そうなんでしょう。
わかりませんが、まあね、はい、折に触れそういった時間ができてしまうこともあるのが、うん、これまた人生ということで、ね、はい、今回もお送りしていきたいと思いますよ、
はい、
そう、お札スナックをだから買ったはいいものの、うんうんうんうん、開けれませんでした。
もう秋の味覚って言われてもね、はい、まだまだちょっと ね夏真っ盛りだもんね。
特に今年はどうでしょうこれ。
あ、暑さはなんだ彼岸までとかなんやら言うじゃないか、
ええ、
いやいやいやいやいや、もうこれだってあれだろ、噂によるとだろ、
うん、
10月末ぐらいまでこんな暑いらしいぞ、う
ん、あ、そんな長期予報が。
そうだよ、うん、ひどい噂だわ。
いや、まあ噂を信じちゃいけないようです、はい、大丈夫ですよ。
あ、そう、
とりあえずは、うん、今日そして明日くらいのことを考えて僕らは行きましょう、
うん、ね、スパン短、
はい、うん、そんな先の10月ちょっと先だよ。
あ、
ただね、10月ライブが決まったんです。
お、
はい、あの山田さんが、
うん、
あのなんだ、とこに伏せているかどうかわからないですけれど、
まあ、リハビリ中なのかな、
はい、のこの隙間を狙ってですね、うん、はい、私、弾き語りのライブをやらせていただきます。
お、
7月にですね、ワンマンライブを弾き語りでやらせていただきまして、今回はというと岩崎健一さんという山梨のシンガーソングライターの方、僕よりですね9歳くらい年上の先輩の、
うんうん、9歳も上なの、
はい、
あ、そうは見えないね、
ミュージシャンがいらっしゃいまして、
はい、
その岩崎健一さん、通称岩健さんと、
うん、
はい、昨年も一緒にライブをやらせてもらったんですが、今年もやることになりまして、
はい、
それが10月の13日、まあちょっと先の話ですから、
うん、
皆さんはあれです、今日と明日のことをねとりあえずは考えてなんとか乗り越えていきましょう。
みんなもいろいろあるんだよ、うん、1ヶ月先2ヶ月先の予定を組んだりしてるよ。
どうでしょうかね、
うん、
まあね、最近あれでしょ、このペンで書く実際の紙の手帳じゃなくて、もうスマートフォンで全てこと足りるし、うん、もっと言うと共有、ね、
はいはい、
オンラインでね、うん、いろいろできるからその方が便利、
うん、
手帳持たずスマホだけでいいとかね、
はいはい、
そういう方も多いと思いますんで、
うん、
あれです、10月13日のカレンダーのとこにぐるぐるぐるってしといてくださいねって言ってもそれはなんかあれかな、アップルペンシルでなんかやるやつかなっていうような感じになってしまいますが、
そうね、
はい、うん、そうです、10月13日の項目に、う
ん、はい、
中谷の、とっても楽しみにしているライブと入れといていただければと思います
あ、そう入れ
ん、その岩崎健一さん、はい、僕とっても好きで、
うん、
はい、これまでも一緒にやらせていただくたびにですね、
うん、
まずは、東京は吉祥寺にあります井の頭公園という公園があるんです、
うん、
地元では割と有名なねあの池のある、
はい、
そこの池のボートに、カップルで乗るとそのカップルは別れてしまうという、
うん、
非常に有名な曰くがある、
うん、
うん、あんまりありがたくない誘惑かもしれませんが、
はい、
でもいまだにそのボート乗り場盛況なね、
うん
うん、そんな井の頭公園という公園の、ベンチに集合しまして、
うん、
八百ギターを持ち出しポロポロと、
はあ、
はい、で、2時間もすると曲の原型ができていると、
うん、
じゃあまたねと、
うん、
そういったですねよくわからないこの夏から秋にかけてを中心とした活動がありまして今回も、それを予定組もうと、
ああ、じゃあ何、今回も新たなこの中谷岩健の共作曲っていうのかな、
はい、
ができると、
やらせていただこうと思っておりますし、
楽しみですね。
昨年ね、
うん、
ライブを岩健さんとやらせていただいた時に、
うん、
これ今までの曲もいろいろあるので、
うん、
じゃあそれを、しっかりレコーディングして、皆さんね、持って帰ってもらえるようにしましょうよなんて話をしていたんですけれど、ずえんずえん間に合わなくて、うん、まあ一曲だけですね、6センチの YouTube の方に、うん、あの二人で歌ったやつをアップしましたが、
うんうん
うんうん、他にも、途中まで組み立てて断念したものがありまして、
あそう、
うん、まあ来年やればいいか、別に急ぐことはないかといったノリだったので、今年もそのノリになる可能性は否めませんが、ただ、はい、ちょっと狙っていこうかなと、心持ちだけは、
はいはい
はい、これがまたですね、あれです、僕が言うのもなんだけどね、ケンさんね、おっとりしてるっていうかのんびりしてるんですよつまり
中原さんが言うぐらいだから、だいぶのんびりしてんのかな。
あのですね、マンダラの店長さんに、じゃあこういう内容で、行くことになりましたんで、あのホームページとかね、お知らせの情報よろしくお願いしますとかね、なんとライブハウスとやり取りをしているのは私というそういった状況になっておりますよ。うん、そんなことをほぼしないのに、
そう、ね、
なぜかというと後輩だからです。
まあそうね、
はい、
あやってください。
そういうのをしっかりやりたいなと思っておりますよ、
うん、
今回もまとめ役、
うん、
はい、僕中原明彦のツッコミが見れるのはこの岩ケン&中やんだけです
はい、まさかの中原さんがツッコミ役になるとはね、これはなかなかレアだね。
うん、昨年のねそのライブを思い返しても、もう本当言わざるを得ない、あこういう気持ちなんだ、もどかしい、言ってやりたい、言ってやってしまいたいみたいなね山田さんはそんな風に思っている
んだとね、むずむずするよね、はい、うん、
そんな風に感じまして、だからちょっと頑張ってね、
うん、
そういった立場もこなしつつ、うん、ケンさんとこの柔らかな夜を、
はい、いいですね、
はい、お送りしたいなと思っております、はい、ライブの詳細等々ホームページに、近々載りまして、予約も開始できると思うんで、
うん、
またそちらの方をチェックしていただければと思います、
うん、
もう一度だけ日付をお伝えしておきます、10月の13日岩崎健一さんと僕中原明彦 from 6センチの弾き語りジョイントライブでございます
ジョイント、
はい、
古めかしい言い方ですけど、はい、
全然いいと思います。
いいと思いますよ、
うん、実際に古めかしいと思いますが古めかしくって何が悪い、はい、それでやっていきたいなと思っておりますので、はい、楽しいライブ、ケンさんもね、カンボジアから帰ってきてね、
うん、
またなんかそんないろんな話も、
ね、ああいいですね、
聞きたいなと思いますし、ね、久しぶりに行けたんだよって言ってたから、
そっか、まあ、そういうコロナで行けなかったりしたんだろうね。
そうそうそう、そういうのもねちょっと交えつつ、
うん、
豊かな、うん、やんわりとした優しいライブになると思いますので、
うん、
ぜひ10月13日東京は吉祥寺井の頭公園ではなく、吉祥寺マンダラにお越しいただければと思います、
うん、
ライブのお知らせを先にしてしまいました、
うん
うん、
いいと思いますよ。
山田さんは、
はい、
お盆何されてたんですか？
私お盆はですね、うん、まあやっぱ雨もさなんか多かったよね。
いや僕はですね、ごめんなさいね、山田さんに振っときながらね、
はい、
僕はですね、
うん、
スタッフと、
うん、
オンラインでゲームやってました
いやまあしょうがない、うん、雨が多かったもんでね、
そう、
まあそれもあったから、
なんかね、
うん、
それもさほら局地的に降るでしょ
う、うん、ドエーとね、
だからね、
降る時ね、
会話をしながらね、
うん、
ゲームをね協力して進めていくゲームをやってたんですけれど、うん、こっちでザーッと雨降って、
うん、
で、ああ雨やっぱり降ってきたね森健なんて言ったらあれいや降ってないですよとか言って、
うん、
でそっから10分ぐらいしてああ降ってきたって言ってたんでね、 そう、うん、23区と八王子でもそんぐらいのね、うん、
なるほどね、
差があるっていうことで、はい、うん、いやそんな状態でもうお盆が終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうかというか、山田さんはどうでした？お盆終わりですが、
雨と雨の間、
うん、
あの晴れ間がね出た日というか、もう時間帯って言った方がね、もう今はいいのかもしれないけど、うん、
はい、
その時間帯に墓参りに行ったよ。
お墓参り、
そう、
あ、行けた。そんな隙間あった？
う、うん、半日ぐらいね、いい天気の日がありましてですね。
あら、よかったね。
それであの私の、まあ、山田家のお墓はですね、はい、うん、東京の西の方にあるんですよ、まあ、山が近いですよ、はい、でそこまで
多摩とかの方かな。
そうそう、そっちの方だよね、うん、墓地っていうのがさ、いろんな形あると思うんですけど、
お墓、
お墓、うん、例えば、まあ、田舎の方だとさ、まあ、北海道のお墓とかもさ、なんかもう山切り崩してさ、でいろんな形のさお墓がね、いろいろこうひしめいてたりとか、
うん、
なんか木のなんかさ、あのあれ何、柱みたいなやつがこう刺さってるお墓とかもあったりとかさ。
木の柱みたいなのが刺さっている。それはね、うん、専門用語を知らなすぎるんじゃないかな。なんかお札みたいな
やつ。あ、そうそうそうそう、みたいな。いいね、日付とか書いてあるやつ。
日付とかっていうよりもね、
うん、
もうあの、猛暑帯のね、
なんかね、
達筆でね、なんかね、
そういうのとかね、
書いてあるのがね、いっぱい刺さってるね。
う
ん、刺さってるって言っちゃいけない。
刺さってる。
もうお墓ですから。これはあれですから、宗教的なね、
はい、そうよね、
ものですから、
いろいろあるんでしょう。
そう、それぞれにね、うん、
はい、山田家の、あのお墓がある場所っていうのはね、
うん、
まあそのちょっと山上の方なんだけども、
うん、
森に囲まれて広々としたですね、芝生がありましてですね、その敷地の中に大体ね、
西洋的アメリカ的って感じなのかな。
あ、でもね、あ、でも確かにちょっと遠目で見るとそうかもしれない、うん、腰丈ぐらいの墓石っていう規格が決まってて、だからそこにあるお墓はみんな同じ大きさなの、同じ形、
同じ収支の方ってこと、
うん、うん、関係ないの、そこのお墓はその形にしてくださいっていう、
あ、レギュレーションがある、
レギュレーション、規格、まあ、でも石の形、
大抵長っぽそくてね、うん、丸丸けっていうのがお墓じゃない、
縦な感じじゃない、
そうそう、うん、
うん、横なんだよね、
横なんだっていうか横書きね、
横書きって山田って書いてあったりとかするんですよ、はいはい、だからそのなんていうの、芝生の上にその腰丈ぐらいの墓石がですね、うん、整然とですね並んでいるんですよ。
へ
ー、だから、うん、自分のお墓がどこにあるかっていうのが毎回分かんなくなるんだよね。
形が一緒で、
一緒で
整然としてるから。
そうなんだ、
いっぱいあんの。
いやー、いっぱいあるし、その、うん、ね、まあ私がね小さい頃からあの行っているお墓なんだけども、だんだんそのお墓の数が増えて、うん、敷地も広くなってきてるんですよ。
まあね、
うん、
供養する方が増えるってことですからね、うん、
だから行くたびに広くなってるし、うん、見た目が変わってるから、う
ん、あら
よりあれうちのお墓どこっていうことで、うん、毎回ねその自信がなくて、はい、うろうろしながらお墓を探すっていうね、ことがあるんですけど、
なんかそれってさ、
うん、
あの番号がついてたりとかさ、うん、住所があったりとかしないの、
うん、なんかねあるのよね、うん、なんとか区何番みたいな、
ああ、
なんか一応区画が決まったりとかしてて、
うん、
だけどそういう時ってさ、お墓に行く時ってなんか気緩んでるのかなんか知んないけどさ、うん、
逆じゃあの本来逆じゃないの。
あ、そう、あ、そう、
なんか粛々とした、
そう、
ね、
うん、
ご先祖様に、
あ、
ね、
うん、
じゃないの。
私の場合なんか緊張感がないのか、うん、何番って書いてあるなんて紙とかさ、はい、あるんだよ家には、
はい、
そういうのを用意せずにポッと出ちゃうんだよね、
う
ん、
もうなんとかなるかっていうね、
そうそうそうそう、はい、でだからまたなんとなくこう探してですね、はい、でも半年ぶり1年ぶりとかになっててもですね、うん、なんとなくは覚えてるから、
というか半年ぶり1年ぶりでそんなに変わっちゃうの、
変わ、
う
ん
う
ん、
分かんなくなっちゃうぐらい変わっちゃうの、う
ん、変わるんだよね、
そんな変わっちゃうお墓で墓地でいいの。
そんなガラッと変わるわけじゃないよ、もちろんちょっとずつね。
じゃあ覚えてるもんじゃないの、さすがに。何度も行かれてるんですよね。
行ってる行ってる、だけどね、うん、これね、だからその同じ形のお墓がザーッとね、うん、この綺麗にこう並んでいると、
はい、
本当に分かんなくなるよ。で、だから毎回、その、なんとなく、到着するんですよ、自分家の墓に。その、うろうろして。
広大な、うん、団地というかさ、うん、マンションがいっぱい立ち並ぶ場所でさ、うん、酔っ払ったらこれどこに帰るか分かんなくなるだろうな、みたいな感じかね。
はいはいはい、似てる、
うん。うん。うちの父親が、うちは一軒家でよかったなーって。
言ってた？
うん、
なんで？
いやーでもここの方が駅に近いしね、多分設備も新しいんだろうなと思いながらそういう感じで、だからずらーっと
ずらーっと
ね並んでるんだね、お墓がね、はい、
そうそう、だからまあなんとなく行くからさ、うん、まあ次だから行く時にもまた結局なんとなくしか行ってないから、うん、また覚えてなくて自信なげに探し求めていくようになるんですけども、うん、まあともかくね、その日ね雨も降らなかったし、その行ってる時間帯ね、うん、は降らなかったし、日差しは強すぎず、そよ風、涼しくてですね、非常にいい気候だったんですよ。で、そのお墓は、その周りが全部芝生なので、すっかりピクニック気分でですね、うん、そこでお墓にお供えをしつつですね、うん、お供え物をすぐにいただいてですね、お茶を飲んだりとかしてですね、非常にゆっくりピクニックをしてきたと。いうことでございますよ。
ああ、でもいいじゃない。
いや、なんかやっぱりあれだね、その清々しい気持ちになるもんですね。
清々しい、ご先祖様にご挨拶っていうのが、
そう、なんかお墓をキュキュキュキュね、この洗ってみたりとかさ、うん、なんかそういうことをするのっていい気分ですね。
何かそういう宗教的感覚なのかな、うん、それってね、それとももっと根源的な、うん、ね、人間的ななんかね、血脈に関わる何かなのかね、
うん、
興味あるね、清々しくなるっていう気持ちはなんかわかります。
ね、だからもう嬉しくなっちゃって、お家帰ってですね、はい、キンキンに冷えたワインをコクコクッといい気分で飲みましたけども。
あ、なるほどね、は
い、そうそう、そんなだから一個、うん、まあこのお盆休みにまあ一個イベントできたなみたいな感じですよね。
よかったじゃないですか。ね。
そうね。
まあ、ただ、あれです。まあ、一応ですけれど、宗教によってはですね、お盆っていうのは、そもそも帰ってくると。
うん、
お家にね、うんうん。お迎えして、お送りする。ですから、
う
ん、お盆中いらっしゃったのかっていう問題は、うん、まあ、あれですよね。その収支によっていろいろではあるとは思うんですけれど。いらっしゃったのかなっていう不安はちょっと今ね、
う
ん、感じましたが、あまり深くは追求しません。そのあたり、皆さん、それぞれ自由でございます。
はい、そうです。で、そのお盆になる直前ですよ。8月の11日に、6センチさんはライブをしたんじゃないですか。
やらせていただきました。サーキットイベント、夏をかけろ。あ、違った。何でしたっけ。
バック&フォース、
うん。
和訳すると、行ったり来たりっていうね。
大塚にあります、ハーツプラスと、
はい、
そのすぐ横にあります、ハーツネクスト。
うん、
この、2会場同時開催の、サーキット形式、いわゆるこっちが始まって終わらないうちにこっちが始まって、
うん、
でこっちが始まってって言って、たくさんの出演者が、はい、出演されるイベントに6センチも、参加させていただきました。参加させていただいただけでなく、一番最後大トリを取らせていただきまして、うん、はい、楽しくやらせていただきました、
はい、
出演者の皆様もね、
うん、
山田さんがお誘いした方もいらっしゃったりとか、
そうですね、10組中4組かな、うん、声かけさせていただいて、
その他もね、うん、まあそもそもその東京大塚ハーツプラスの、
うん、
ブッキングをされている方とはまあ長いお付き合いがありますので、
うん、
いろいろ見知った顔、懐かしい顔とかが集まってきてですね、うん、はい、なんか楽しくなったとともにですね、
うん、
そういった仲間たちが、
うん、
なぜかわからないけれど6センチを、ベタ褒めするみたいな皆さんが、ベタ褒めを応酬するという、はい、なんか最初は居心地悪いけれどずっと褒められてるうちに、うん、やはりちょっといい気分になる。そんな、
褒められたの、
ささやかな中打ち上げなどもありまして、非常に、うん、自尊心が満たされるように、
なんだよそれ。
いや、というかね、このお盆前の、ちょっとお忙しい時期にもかかわらず、たくさんの方にいらしていただきまして、とっても、いいイベントになりましたよね。
で、私自身ね、この6センチ大取りですから、とっても時間があるわけですよね。だから一番最初からですね、出演者の方々のライブを、あっち行ったり、こっち行ったり、行ったり来たり、見て聞くことができましたよ。結局、だから私は、お越しいただいた皆さんと同じぐらいですね、ライブを楽しんでおりましたよ。
僕もいろいろ見ましたが、そのハーツプラス、はい、そしてハーツネクスト、6センチはね、ハーツプラスの方に出演しましたが、それぞれが階段を地下に降りていった、B1 かな、B1.5 ぐらいの深さなのかな、くらいの、ところなので、つまり、ハーツプラスからハーツネクストに行くには階段を登って、すぐ隣の階段を降りて、でまた、ハーツプラスに行きたい場合は、ハーツネクストの階段を登って、ハーツプラスの階段を降りるということで、普通に9往復、10往復してるうちにですね、やはりあれですね、いい運動になりましたね。はい、筋肉痛になりましたよ。上り下り運動でした。
はい、
なんかね、だからその店長さんに聞いたところ、このコードとかね、そのラインを通すための、ちっちゃい穴みたいなさ、通気口みたいなのは、プラスとネクストでつながってるんだけど、建築法的に、大きくはできないんだって。だけど、ギリギリちょっと広げたら、通れるかもぐらいの、現状は無理だけど、みたいな、穴は開いてて、そこにさ、なんだ、オンラインで繋げるためのコードとか、
配線とかは、
通してるんだって。
あ、そうなんだ。
だから、ゆくゆくはですね、大脱走みたいなさ、穴を掘っていってさ、監修が来る前にベッドに戻ってね、はい。そんなことができたら、未来のサーキットイベントは、その穴を通るだけで済む。ようになるかもしれない。そんな野望を持った夜でしたよ。
そうね、結構ね、ハードなね、運動になったかもしれないですけども、なんかやっぱり、夏のイベントらしくですね、爽やかなステージ、オンパレードでございましたね。
よかったね。
もうすっかり私も堪能させていただきましたし、6センチも夏の曲をメインにね、皆さんにお聞きいただいて、なんかよかった。夏のライブ、6センチっていう感じがしてですね、よかったですね。
ひとまずね、6センチの夏のライブは、この8月11日で一旦区切り。そして、山田さんが、あれです。ご入院されて、復活の予定が今11月か12月かぐらいで、企画をセッティングしているという状況でね、その前にこのタイミングでライブがやれてよかったですよね。
そうなんですよね。
かように思っておりますよ。
はい、
お越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なのでですね、ライブのお知らせは、前半部分かなにした僕の、新着の岩健さんとのライブ、10月13日、
13日ね、
そのライブのお知らせくらいですかね。
そうね、今のところ6センチの年末近くにですね、予定が立てられそうな感じなので、そこは6センチとして何か目指すんですけども、
それも、内容等々決まりましたらまたお知らせしたいなと思っております。もろもろ詳しくは、6センチのホームページのライブページに、チケット予約などもできるなんかポッチがあったりすると思う、見てみていただきたいと思います。あとは6センチ X もやっております。
そう、だからさ、この間中原さんがさ、そのロゴというかね、6センチのね、ホームページ、トップページの方にね、あるんですよ、リンクのボタンが。で、それ今までツイッターのね、鳥のマークだったわけ。で、これ直した方がいいのかね、X にした方がいいのかねって、前回、ロクラジの時に中原さんにお聞きしたでしょ。それ変えるべきじゃないですかと。 というご意見いただいたんで、うんうん、もうすっかり変えてありますよ。
そうなんだ、はい、鳥さんはもういない。
そうなの。
あの幸せの青い鳥はどこに行ったんでしょうかね。いや、わからない。ただもうこの X の話題、はい、どのラジオでもされていたこと、私、はい、ラジオで確認しておりますので。
あ、そうなんだ、
はい、このあたりでよろしいのではと思います。
そうですね、はい、はい、わかりやすくボタンも X になりましたんで、はい、そちらでご覧いただけますけども、
はい、はい、チェックしてみてください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、うんうん、まあ、あの8月11日のライブを、無事終えまして、うん、はい、山田さんは、お墓参りに行きまして、うん、私はお札スナックを変えまして、
はい、
うん、そんな感じで進んでいる6センチですが、うん、はい、山田さんがだからお休みしている間、うん、このロクラジはどうなの。
まあ、言うても5日ぐらいだから入院してる期間って、
ええ、
だから大丈夫だよ。
いけますか、
うん、ちょうどだから6ラジで喋って、うん、はい、入院して、ええ、退院して6ラジぐらいのタイミングだから。
あ、じゃあお休みはなくいける感じなんですか。
うん、そうです、
うんうん、だとしたらそうですね、割と、なんかそうお休みとかね、うん、するんだったらね、うん、ちゃんと、こうやって応援してくれる皆様、今お聞きの皆さんに、うん、ちゃんともう理由とかね、うん、こういう事情とかね、お話しすべきだなと思っていたんですけれど、うん、完全にこれダマでもいけたってことですかね。
そう、しれっと入院して退院できたんだけどね、はい、ただほらライブをね、まあ、なるべくこうコンスタントにやっていきたいねなんてさ、うん、いう話をずっとしてたのに、間空いてんじゃねえかよって話になっちゃいますから。
それもさ、うん、まあ6センチってそういうなんかとこあるよね。
あるよねっつって、
うん、やるって言ったのにやらないとか、出すって言ったのに出さないとか、うん、あるよねっていう、ほら前科と言いますか、まあ ね、あるじゃないですか、まあね、うん、だからいけたかも ね、
そうね、
まあ、ただもうお伝え したので、はい、じゃあラジオはいけるんだ。
そう、ロクラジはね、ロクラジはいける。でも下半身はいけないかな、
ええ、ああそう、
だからちょっと取りだめしないとダメ。
ああなるほどね、うん、いや取りだめしたらじゃあいけるってことじゃないですか。そうです、そうなんだ、うん、
え、いいんだよ。だから中村さんがこれはいい、
残念ですね皆さんね、
これこれいい機会だと、
この私だけのね、そう人、
うん、
この
いいよ別に
ツッコミの、うん、ツッコミのないというか、皆さんがこのラジオの前、スピーカーの前、スマホの前で、あのこのツッコミの練習ができるね、そんな、
いい風に言ってんの、
そんなラジオはちょっとお届けできそうにもありませんが
いいよ別にやってもやってもいいよ、だって私さ、ね、退院してすぐ元気に喋れるかどうか分かんないですから、ま
あね、
うん、
これがあれです、ね、山田さんあっての6センチでございますから、はい、そのあたりご了承いただければと思いますよ、うん、そんなわけで、うん、あれです、何しろ大型の台風だったんで、うん、あの雨とかね、うん、まだ注意報出てるところとかあるみたいなので、そのあたりの情報は、重ね重ねくれぐれも、もっとちゃんとしたラジオで、うん、あの情報を集めていただきつつ、はい、この、残暑厳しくなるとは思いますが、8月後半も健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。